穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
皆さんこんにちは、穴口恵子です。ハッピースピリチュアルライフにようこそ。で、今日はですね、もう私のね、前回ですね、エリコさんね、島村エリコさん、地球アマドネス女神会のですね、メンバーの一人で。で、こちら、千尋さんもですね、メンバーです。たったの3人、私たち3人でスタートをアップしたんですが、でも皆さんはね、千尋なおの千尋さんで知ってると思うんですけれども、まず、千尋さんが乾杯でスタートしましょうって提案いただいたんで、乾杯しましょう。千尋さんは何飲んでんですか？
あ、今日泡です。
泡です。私はスタバのキャラメルマキアートです。では、乾杯。
乾杯。皆さん、乾杯。ありがとうございます。乾杯。
ようこそ来てくださいました。ありがとう。まあ、なんか美味しそうだね。なんか、もう、千尋さんと、もう、千尋さんを知り、と出会えたのは、もう、並木さんのおかげなんですね。並木義和さんのね。
で、そうですね。私、千尋さんと見ると思う。
ね、千尋なおで、並木さんと二人でやってて、最初動画見てて、まさか生千尋さんで私会えるなんて思ってなかったのに、並木さんのイベントで、もうね、打ち上げ行ったらもう千尋さんいてて、もう何よりね、私もう千尋さん最初見た時に、もう、あ、仲間だ、アマゾネス、パワフルな女神の仲間だと思って、めっちゃ嬉しかったんですよ。しかし、お互い声大きいし、どこに行っても、どこに行ってもさ、晩ご飯食べてるときね、すいませんとかなんか言われて。
そうなの。二人してうるさいですよね。
結構、ね、いいんですよ。ね。今日も、どうなるか、同時に喋ったりとかするか、皆さんね、ちょっとね、同時に喋ったりとかしたら、ちょっとスローモーションに私も意識してしますが、千尋なおの千尋さんであり、そして私の知る限り、千尋さんはですね、フォトグラファー。Yes. プロフェッショナルフォトグラファーですごい、なんかね、活躍されてるんですよね。だから、ちょっと、千尋さんに、今日初めて千尋さんを、見る方に、自己紹介もしていただけたら嬉しいかなと思うんですけど、はい。
そうですね。ではですね、千尋ナウという番組を、スピリチュアルカウンセラーの、並木義和さんと、発足して、次の来月の8月8日のライオンズゲートで、2周年を迎えることになりました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
本当におめでとうございます。
そんな、番組を、やっておりまして、まあ、本職はというか、本職はというか、は、まあ、フォトグラファーになります。ずっと20年以上やってきましたね。はい。
10年以上やってて、それで、地表ナウの動画とか吹き出しとか、あれは誰がやってるんですか？は
い、私がやってるんです。
すごいんですよ、だから。だから面白いんですよね。まあなんかこう吹き出しがやっぱり本人が書きたいようにね。そうそう。ねえ。なんか、でもその発足する何か、その千尋ナウっていうので、まあ、千尋さんがまあ、ある種、主人公な感じがするわけですよね。でないと、千尋&義和のってならなかったじゃないですか。なんかその辺のなんか、バック背景とかあったら教えてほしいんですけど。
ああ、そうですね。本当に私でも、その千尋ナウを始めたのって、本当に並木さんの、まあ、導きというか、レール引いてもらう、だからできたっていうのが、まあ前提にあるんですけど、まあそうですね、まあ面白話というか、やり始めたきっかけっていうのは、並木さんってラジオやりたかったんですよね、ずーっと昔から。今、ほら、郁恵ちゃん？
あ、はいはい。
ラジオされてますけど、ずーっと前から、 私が出会ったぐらいの時からですね、また10年以上ぐらい前になると思うんですけど、はい、その頃から並木さんはラジオがやりたいって言ってたんですよ。
へ
ー。それで、たまたま、安室奈美恵ちゃんの、引退ライブ、引退コンサートに、一緒に行った時があって、で、その帰りにご飯を食べたんですね。で、その時に、奈美さん、ラジオをやりたいって言ってたけど、それ、なんか私も手伝うから、ラジオ、まあ、そろそろ始めない、やらない、みたいなのがきっかけで、私は、だからその、バックアップするつもりで言ったんですよね、それをね。
なるほどね。
並木さんは、いやいや、地位出るんでしょ、みたいな話になって、なんか、その、今の時代だから、やっぱり YouTube っていうのは、やっぱ動画で面白いから、ラジオというより YouTube の方がいいんじゃないの、みたいな。そういう話になり、うん、YouTube になったんですよね。だまあ今思い起こすと、その、私がその表現をするという、その、レールに乗せるために並木さんがやって、こう、
作って
くださったというか、そういう、あるんじゃないかな、みたいな、感じているんですけど、そういうのが、お父さんラジオやらないみたいな、並木さんラジオやらないっていうのが、まず最初の、
きっかけで。
はいはいはい。
今ちょっとね、不意にお父さんとか出ちゃったんですけどね。ちひろさんにとっては、並木さんってお父さんなんだよね。
あ、そうですね。
お父さんね。
うん。はい。お父さんでも会った時があるし、お母さんでも会った時があるので、まあ、今の段階でちょっとね、お母さんって呼ぶのもな、ちょっとなんか微妙かなと思う。
だから、いや、一応お父さんって呼ぶんですよね。
はい。
なんか、ね、私は並木さんに最初に会った時には、まあ、なんか、兄弟、弟、弟な感じがして、しかもなんか違う星のシリウスとか、それでなんか、そしてそこのなんか、王子と、王女様みたいな感じで、すごい楽しい、そのシリウスの世界を旅っていうかなんか、まあ生きてて、で、地球にやってきた時にいつか、探し求めて会えるかなって思ってた、やっと会えた、この弟って、まあそんな感じなんですよ。はい。
ドラマチック。
だから、この人生もね、ちょうどいいタイミングで出会えたなとか思ってて、そんなわけで、この、要は、並木さんのおかげで、弟のおかげで、過去世の、こうやって、アマゾネスという、私はなんかすごいね、アマゾネスって言ったらすごい強い女性のイメージがあるじゃないですか。でも、すごい純粋で、ピュアで、情熱的で、そしてこの、地球をすごい大事にしていた、そんな女神たちなんですよ。で、その自然とか大切な秩序が、その地球の自然界の、それがなんか奪われた時に、私たちは戦いモードにガーッと入っていった、そういう感じなんですよね。なんか、だけど、だけど今この時代はまあ統合されて、本当にまた調和を育んでいく時代なので、そんな時にこの、千尋さんとエリコさんに会えて、で、なんか、まだ、実現してないけど、これからおそらく実現するだろうで、である、女子会ですよ。はい。オープンに、どんなことでも、こう、まあ、赤裸々に話しても、OK な安全な場で、こう、女子会したいねって言ってるんで、これは絶対、今年中にね、なんか、体現したいですよね。
ぜひぜひぜひぜひ、やっぱり、なんでしょうね、なんかその、女性でいることって、やっぱり、なんだろう、まあ、男の人もそうですけどね。だけど女性でいることってやっぱりなんかその、やっぱり、なんだろう、やっぱり美しく輝きたいじゃないですか。
はい、はい。
やっぱりその、美しく輝かないと、女子で生まれてきた意味がないじゃないけど。そうそう。だからやっぱり、なんかその、傷の舐め合いではなくって、やっぱりこう、自分をやっぱ解放するような、わかんないけど、その、解放できるような、そしてさらに、こう、美と、健康と、愛と、
セックスと、セクシュアリティもですよね。
そうそう。とか、もっとこう発揮できるようなね、こう、そういうこう女子の集まりとかね、したいですよね、やっぱこう。
したいです。なんかその話を、誘っていただいて嬉しいなと思った時に、こういう、コロナでね、1回目はちょっと延期になったけど、でも、そのおかげで、地球アマゾネス女神の会みたいなのを、もう私がバーって口火を切って、こんな感じなのよ、3人でいるとっていうのをね、言わせていただいたんで、すごく嬉しいです。はい。 で、今日はね。
うん。ごめんなさい。あ、一つ言って
もいい？いやいや、言いたいことあるでしょ。
な、何？恵子さんのタイトルの付け方がもう秀逸で、うん、私の、なんだ、地球、なんだっけ、地球女神アマゾネスの回でしたっけ、
うん、これ。そうそう。
でしょ、うん、で、うん、この間の、なんだっけ、地球天国？
あ、地球天国ね。
あ、とかも、そう、うん、とかも、なんか、そのタイトルの、あの番組とかイベントとかのタイトルの付け方が、いや、恵子さん秀逸みたいな。
どう？
マジで？思います。うまいなーって思いますよ。
ありがとう。なんかね、うん、こう降りてきて、これだって。そして、そこでもうね、降りてきた時にピタってなんかすっごいワクワクして、すっごいもう、あの情熱とか暖かいこう光がパーンって内側からこう弾けるみたいな、そんな感じになった時にゴーサインっていう感じなんですよ。
でもね、よくわかります。なんかそのタイトルを聞くだけで、こう想像できるっていうか、こうワクワクしてどういうものがこう来るんだろうっていうワクワクがこう出るので、
はい、
いやだ、恵子さんすごい、あの、
ありがとうございます。まあなんか、褒めておいただいて、今日は、で、千尋、なおの千尋さんをね、少しなんかもっと、あの、知りたいなとか思って、今回ね、あの、登場いただいてるんですが。
皆さん私に興味ありますかね、大丈夫？
いや、もうね、もう、いや、もう面白いもん。だってあの、千尋なおで展開していく、千尋さんのその、こう、本当にこう、フラットに、どんな人が聞いても、なんかすごく、さらに、並木さんって基本的に分かりやすく話してくれるじゃないですか。はいはい、でも、それ以上にもっとこう、分かりやすくしてくれるのが、千尋さんだなって私は思っていて、はい。そして、もう一つ好きなのは私、千尋さんって、すごいそのまんま正直なんですよ。その聞いた方に対して、そのまんま、もう何のこう、あの、なんていうかな、ブロックもなく、こう、聞ける、そのインタビューとか、あの、思ってることをはっきり言えるっていう、スタンスが私はすごく好きなんです。はい。だからなんかもう今日もなんかもういろいろ聞いたらですね、思うがままに、あの、実際に、あの、答えてくれたらいいし、あの、はい、千尋さんにとってね、この、並木さんと知り合って10年以上も経つじゃないですか。それで、まあ、スピリチュアルな世界を、千尋さんから説明を受けるとしたら、どんな世界なんですか？そのスピリチュアルな世界って。
スピリチュアルな世界。そうね、スピリチュアルの世界っていう、そうね、あの、そうですね、あの、私基本的にその、何、なんていうの、見える口ではないんですよね。
うん。うん。
あの、そうそうそう。で、あの、もちろんほら、恵子さんも、あの、なんかその、そういう、まあ、サイキックとね、言われる、あの、見える方たちだけど、見える感じる方たちだけど、なんだろう、スピリチュアルってその、特別なことではないと、今はね、今は、昔はそうではなかったですけど、今は特別なことではなくって、みんな、あの、備わっているものというか、あの、皆さん持っているものだと思うんですよね。感情と同じように。うん、で、まあそうですね。私が思うスピリチュアルっていうのは、その、天使が見えるとか、あの、例えばお化けが見えるとかではなくって、やっぱりその、なんだろう、その自分の本質、私たちの本質、自分の本質で生きるということが、スピリチュアルだと思っている、
うん、
というところですかね。
なるほどね。
私は思っているよね。
今、その千尋さんが言ったところですごくピンとくるのは、誰もが持っているもの。そして、なんかキーワードはやっぱり本質。その本質で生きていることが、なんかスピリチュアルなのかなっていうのを、なんか千尋さんからも感じたんですけれども、で、この2020年以降ですよね。その、そういう自分が、もう、スピリチュアルな存在として生きるということは、千尋さん的にはどんな風に見てるんですか ?2020 年以降、2021年まで。
スピリチュアルで生きること、そうです
ね。どういうことが大事？
そうね、これ、あの、ちゃんと答えになるかわからないんですけど、私がやっぱり今ですね、今目指してるものって、その、もちろん、並木さんと、あの、一緒にその、千尋なおという番組を始めましたけど、なんていうのかな、その、並木さんとやってる、 奈美さんと番組をやっている千尋さんではなくって、
うん、
千尋という軸で立てたら、立つことが目標っていうのかなっていうのを、なんかちょっとごめんなさい、答えになってないかもしれないんですけど、私がその写真の師匠からね、独立するときに師匠に言われたことっていうのが、この先10年ね、私がその、独立するときにね、師匠がね、言った言葉が、この先10年ね、俺の名前が付きまとうだろうって言われたんですよ。その、あ、なんとかさんの助手さんだったんだよねって、師匠の助手さんだったんだよねっていうふうに10年間多分こう、言われ続けるだろうって。で、俺の名前を、がずっと10年付きまとうだろうって、あんたにねって。で、だけど、それから先は、もう自分の名前でやっていかなきゃいけないんだよって言われたことが、あったんですよね、独立するときに。で、もちろんその、師匠の名前があるから仕事をもらったときもあったし、そういうきっかけがあったときもあったし、なんですけど、あとは全部自分で、もう、ちゃんと自分で立つんだよっていうようなことを、言われたことがあったんですよね。それと同じように、そうですね。並木さんという名前が、いや、外れるわけじゃないんですけど、なくても、ちゃんと千尋で立てるようにっていうようなものを、目標に、22年、21年以降、22年以降、あれ、これ答えになってますかね？
今聞いてて、私が聞いたことに対してね、もうちょっとジェネラルに言うと、この2020年から2021年、それ以降は、本当に一人一人が主人公として、自分のその持っているステージをちゃんとあって、そこで表現している。だから、千尋直というのは、この2年、ライオンズゲートをね、で、丸2年になるんだけど、そこまでやってきた今度のステージは、千尋直の千尋が、本当に、並木さんがいてもいなくても、誰が来たとしても、千尋なおという中心軸があって、そこからいろんなことを展開していくんだよっていうことだよね。
ありがとうございます、恵子さん。ちゃんとまとめてくださってありがとうございます。そういうことです。
それこそがね、次の質問にすごい流れていくけど、今このまとめていく、ここの部分でまとめていたとしたら、本当にこれは千尋なおを通して、一人一人が自分の人生のステージに立ち上がって、主人公にやりましょうねって、いよいよその時が来ましたよねっていうところで、それを千尋なおを通して、皆さん、視聴者の方々が実際にそれを体現していく、一緒にね、そういう感じが聞いてて思いました。うん。だから、すごいなと思った、今。だから、この、流れ、その地球の進化と人類の進化の流れにちゃんと乗っかって、千尋なおが、こう、やっぱり進化してて、千尋さんもそうだし、並木さんもそうだし、それぞれのステージがあってね。だから、すごくそれはいいなとか思ってて、で、次の質問はやっぱりね、もう、目覚めようを話してきたことがたくさんあるよね、千尋なおでもね。だから、はい、千尋さんにとっての目覚めるって何なんですか？
本日の放送はいかがでしたか？この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式